東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンディズム。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りします。皆さんこんにちは。橋本純平のダダダンディズム第12回目となりました。先週はですね、諸事情でお休みをいただきました。今週は1週間、お休みをいただきましたので、パワーアップして参りたいなという気持ちでいきたいと思います。さて、もう夏がやってきたなというような感じがしますね。もう暑くてクーラーをつけて寝るっていうことも出てきました。まだ我が家ではですね、厚い布団を使っているんですけれども、そろそろなんか薄いものに変えた方がいいかなというような感じがしますね。どうしてもなんか朝方寒いなっていうふうに思うと、あったかい布団はまだ手放せないなんていう気持ちもあるんですが、もう逆に寝る時には寝苦しいなっていうふうな、その今絶妙な期間かなというような気がしています。そしてですね、今までずっと夜型というか、だいぶ朝に近くなってから寝て昼近くに起きるっていうような生活をしていたんですけど、だんだん朝に起きなきゃいけないっていうような用事が出てくると、その前の日に緊張してか、なんというか寝つけずに、なんとなくまた夜遅くなってしまって、睡眠時間がすごく短い状態で朝から動き出さなきゃいけないなんていうような悪循環が起きてしまっているような日もあり、そろそろもう通常の早寝早起きっていうような習慣にしっかり切り替えていかなきゃいけないかなというような感じもしています。雨が降っている日がもうだいぶ多くなってですね、もう梅雨だなというような感じがするんですけれども、その合間に晴れの日なんかがあったりして、本当に久しぶりに洗車をしました。もう気持ちよかったですね。さて、今週は特に、コーナーには行かずに通常トークのみをお送りしようと思うんですけれども、まあ1週間ね、休みをいただきましたんで、その間に何があったかなんていうことを話していこうかなというふうに思うんですけど、自分の作業スペースの中では、まあ、相変わらず電子ドラムがセッティングされているような状態で、それのセット替えをちょっとしましたね。今ドラムセットのツインペダル、右足と左足でバスドラムを両方ドコドコっと演奏できるペダルの幅を調整したりして、演奏がどういう風にやったらやりやすいかなっていうようなことを模索してみたりとか、シンバルの角度を変えてみようとかですね、こういうパターン練習するときにはこういう位置がいいななんていうことを試しながら、少しずついい形になっているんじゃないかなという風に思うんですけど、これがまた生のドラムセットするとね、またなんかこうセッティングというのが変わってくるので、できれば今の期間の目標は、今こうやって模索していることが実際の生の楽器になっても、それが上手に反映するというか、スムーズに移行できるといいんじゃないかなというふうに思っているので、今は割と実際の演奏に使える、形に即したセッティングの模索っていうのをしています。あとは練習に関しては、それこそ実際の普段の仕事で使うかどうかわからないんですけど、そのツインペダルですね、ヘビメタとかですね、ハードロックとか、こういうドラマーなんかが使う道具なんですけど、スキルアップというかですね、こう身体的な能力アップを目指して練習をしているので、右足でできることは左足でもできたいなっていうようなこと、よくまあ手でね演奏する時なんかは、右手でできることは左手でもできるようにしましょう、左右差をなくすことで、まあ、スムーズなリズムというか、自分の思った演奏ができるような体作りっていうのをしていくわけなんですけども、足についてもそれと同じことができたらいいなっていうような風に思って、今までもずっと思ってはいたんですけど、集中して取り組むっていうことをする期間っていうのがなかなかなかったので、まあこれは今この期間にやるっていうことはすごく意味があるんじゃないかなというふうに思って、高校生になったような気持ちでですね、楽器に触れているっていうような感じです。時々知り合いの方から、要望をいただくんですけれども、ありがたいことで、せっかく打楽器奏者がやってるんだから、打楽器のもうちょっと専門的な話をしてくれっていうような、お話をいただいたので、少しずつなんかそういうことを、この番組の中で取り組んでいきたいなっていうふうに 思っているんですけど、今ちょっとその計画は進行中ということで、ゆくゆくは新しいコーナーとして打楽器をもう少しマニアックに深く、掘り下げていく、皆さんにご紹介していくっていうような展開が見せられたらいいなというふうに思っていますので、ぜひ、その機会を楽しみにしていただけたらと思います。まあ、今回はそのドラムの話を触れていこうかなというふうに思うんですけど、例えば、スティックなんかも持つ位置によってこう振りやすさ、この重心のかかり方が変わって扱いやすさっていうのが変わってくるんですけど、それと同じことがドラムのペダルにもあって、ペダルにはフットボードって言われる足を乗せる部分があるんですけど、その前の方を踏むか真ん中の方を踏むか後ろの方を踏むかっていうのでもう全然こう踏み心地が変わってくるんですね。ドラムのペダルはバネがついていて、そのバネの張力でペダル自体がバランスをとっていて、踏み込んだのがバネの力で元に戻って構えのポジションに行くっていうような形になっています。このバネの力をいかに使うかっていうことを最近は心がけているんですけど、踏み込むっていうあの意識が結構強いんで、ガシガシ踏むっていうような感じが最初はすごくあって、で今僕の練習だと左足なんかが結構不器用なので、こう自分が思っているよりも力みがすごくあるなっていう感じがしてるんですけど、バネのその力を利用してリバウンドを利用して演奏していけると、もっと弾みを生かした、まあ言ってみたら今手で演奏できてるっていうのと同じようなことができるようになるんじゃないかなというふうに思うんで、その練習をしてるんですけど、まあこれがもどかしくてですね、非常になんかこう、まあ、数分で根気が折れるというか、こうくじけてしまうんですね。でまた左足は不器用なのですぐに疲れちゃうんですね。でまたちょっとほぐしたりとかして、またチャレンジするっていう繰り返しですね。とにかくやって疲れて休んで、まあ他の練習をその間にしてまたやってみる。でちょっと休んでやってみたら、あさっきよりは少しできるようになってるかなとか、まあ、1日置いたらできるようになってるかなっていうような、本当にもうね亀の歩みのような感じでしか成長しないんですけど、もうとにかくやれば必ずできるっていう風に思ってやり続けるしかないなっていうような感じですよね。練習はとにかく毎日コツコツコツコツ、たまに1日2日とか休んでみると余計な力が抜けてフッとできる、その時の感触を忘れないようにまた繰り返し練習する、こういう地道な積み重ねかなっていう風に思いますが、何か良いアドバイスなんかありましたらぜひよろしくお願いします。またドラマーだったらきっと必ず通る道っていうような練習方法があるんですけど、先ほどお話ししたペダルはバネの張力でバランスが保たれているんですが、そのバネを外してしまう、つまり踏んだらそのままバスドラムにベタッとねビーター、このバチの部分がつくんですけど、もちろんそれをくるっと返したら自分の足の方にブラーンと力なく倒れていく、このバランスが取れていない状態でバスドラムから跳ね返ってくるバウンドのみの力を持続させるっていう練習方法があるんですね。これが本当にすごく難しいんですけど、やっぱりリバウンドを感じるには一番の練習方法だと思います。もう最初のうちなんかは一回ポンってやるだけでも難しいんですけど、慣れてくるとなんとなく少しずつですね、まあ力みながらも何回かバウンドを活かせる、上級者になってくるともうあたかもバネがついているかのように連続した音が続くわけですね。これを今練習してますね。まあいつかできるんじゃないかなというふうに思って継続して練習してみようと思います。そしてこの練習がいつかどこかで実際の演奏で使われることを願っていますというか、狙っています。あと、最近ハマっていることというかすごく意識していることはストレッチですね。最近 SNS のご縁でいろんな方と知り合う機会があるんですけど、その中でもパーソナルトレーナーの方とか理学療法士の関係の方とか骨格とかですね、体の作り筋肉の使い方、今まで筋トレには興味を持って 取り組んだことはあったんですけど、筋肉をトレーニングするんじゃなくて、どこの筋肉を使うか、またはどこの筋肉をほぐすかっていうようなこと、そういうことを知るきっかけがあって、実際にアドバイスをいただいたりとかして、でストレッチなんかもピンポイントでストレッチをする、で痛みがある部分を直接ストレッチするんじゃなくて、他の部分を緩めることによって、その自分の痛かったりとか動きが悪いっていうところが解消されることがあるっていうことを知って、もう非常に感銘を受けまして、勉強をしてみたりとか、まあ、ちょっとこう調べたりとか、その教えてもらったストレッチとかを試しながら練習をしてるんですけど、もう本当にすごくてですね、目から鱗というか、闇雲に練習をただ重ねるよりも、こういうような使い方をして、こういうようなストレッチをした後に今と同じ動きをやってくださいっていうようなビフォーアフターの違いがもう驚くほどあって、もうこれは確実に自分の知識にしたいなっていうふうに思って、これからも勉強していきたいなって、こう深く少し掘り下げていきたいなっていうふうに思っています。理学療法の関係の方からのお話だと、スポーツの分野で自分のことに興味を持ってくれる人はいるんだけど、音楽をやってる人で興味を持ってくれたことが嬉しいっていうふうにおっしゃってました。やっぱりスポーツなんかもテレビでも見ていると、すごく科学的な分析がされて、どういうふうにやったら 0.1 秒、0.01 秒タイムを縮められるかっていうような研究がもう科学的に随分昔からされてると思うんですけど、音楽の分野でもそういうことが研究がされていくと、何か変わってくるんじゃないかなっていうふうには思っています。もしかしたらこの10年先20年先の音楽っていうのは、もっとそういう体の使い方っていうことが科学的に分析されて、表現の部分っていうのはまた科学とは違った感性の部分だったりとか、芸術的な感性によって生み出されていくっていうような、その感覚的な部分と科学的な部分の掛け算がより噛み合っていくんじゃないかなっていうふうに思います。もしかしたら自分が知らないだけで、もう専門学校、まあ音楽大学とかでもそういうような取り組みがされてるのかもしれないんですけど、もしそうだったとしたら、すごく羨ましいことだなっていうふうに思います。はい、橋本純平のダダダンディズム第12回をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。この番組ではメッセージの募集をしています。うちの顧問自慢、部活の変な習慣、おすすめラーメン情報、そして私の職業病について、その他何でもお待ちしております。ぜひこんなコーナーやってほしいなんていうようなご要望もありましたら、メッセージください。メッセージの宛先は、東京吹奏楽団の公式ツイッターアカウント、@tousui1963、@tousui1963 まで DM をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。この番組は、東京吹奏楽団の提供でお送りしました。